耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラン・ジ・オ。
この配信は全編ラミヘとマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン・ヘッドホンを装着の上お聞きくださいませ。もし今使用しているイヤホン・ヘッドホンでゾクゾクしないよという場合は、イヤホン・ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいね。というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ第90回目が始まりました。いやー、寒くなりましたね。記念すべき90回目。まあでも特に普段と変わりありません。100回目だったらなんかやるかもしれないし、やらないかもしれないし、みんなもお便りで100回おめでとうとか言ってくれたら多分私忘れないかもしれない。何かあるかもしれない。はい。そしてね、ちょっとね、お知らせしなければいけないことが、実はですね、メールの不具合、お便りメールの不具合があったらしくて、ちょっとね、最近というかここ数ヶ月、あれ、お便り少ないなって思うことがあって、調べてみてというか、メールフォルダ見てやってみてもなんか少ないし、でついに先々週一通も来なくなって、あれと思って調べてみたら、やっぱりメールエラーが起きてたらしくて、一応多分発掘できたんじゃないかなと思うんですけど、全部ではない可能性があって、何件か消失してしまったの申し訳ないなと思いつつ、見つけたお便りはちまちま紹介していきますので、お楽しみにかな。はい、申し訳なかったです。迷惑メールもね、非常に、まあ、多かったですからね。まあそういうところでなんかあったんですかね、バグ的な何か。原因ほんと不明なんですけど、まあ一応メールアドレスをね、別のに変えたりとか、2個用意してみたりとか、いろいろしてみようかなと思ってるので、多分大丈夫だと思うんですけどね。気をつけていきたいと思います。というわけで、マルマットさん、本日もよろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきでふつおた、お便りコーナー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをカリカリとしながらご紹介いたします。というわけでね、皆さんが楽しみにしているお便りコーナー、早速始めていきたいと思います。まず本日最初のお便りはこちら。よいしょ、モ ルモットネーム鋼の錬金術師座布団さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわー。みだらじわ、すっかり寒い季節になりましたね。朝も布団から出るのがとっても億劫に感じます。伊賀崎さんは朝が弱いとお聞きしていますが、寒い日の朝は布団から出るときには気合で脱出できていますか？朝起きるときの寒さ対策とかしていたら、よかったら教えてください。寒さに負けず二度寝をしない彩香さんをこれからも応援しています。私二度寝負けるよ。だからね、起きる前の30分以上前からじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかってアラームセットして5分起きとかに10個ぐらい目覚ましかける。そうすると早くパッて目が覚めた時に、あとまだ30分寝れるとか思いながらもう一回寝るの。そうするとね、ちょっとずつちょっとずつこう幸せがこう長引く気がして、でもどうしてもやばい時間になったら起きたんしょうがないなって思いながら起きる。でもね、エアコンとかはちゃんと部屋を温めるようにしておくし、最大限部屋は温める。でも布団の中でね、数十分もぞもぞもぞもぞしてるじゃないとね、具合悪くなるし、あと最悪どうしても朝早く起きなきゃいけないっていう時はもはや寝ない。今日もね、私寝てないんですよ。今お昼っていうか朝10時の収録なんですけど、昨日の夜仮眠して2時から起きてるそうやってどうしても朝早い時は気合で寝ないだからね、今日頭ちょっと若干働いてないの。よくないんだけどね。でもね、ちょっと今日は予定が詰まってるしね、明日も明後日も予定が詰まってるから、こうせざるを得ないんだよね。なので私の対策は寝ない。寝なければ二度寝すらしなくていいんだからさ、頑張れ最大の対策だよ。おすすめの対策だよ。ポンコツになるけどね。でもその場にいればいいっていう感じだったら大丈夫ちょっとね、運転とかする人はやめた方がいいけど、そう、二度寝対策は寝ない。そもそも寝なければ問題ない。ということで、解決したのかしてないのかよくわからないけど、こんな感じですね。ではでは、お次のお便りに行きたいと思います。通勤のお便りは梵天です。よいしょ。モルモットネーム大助さんからいただきました。ありがとうございます。彩香さん、みだらじわ。みだらじわ、結構久しぶりのあれになっちゃいましたね。すいません、ね、メール事故に巻き込まれてしまったメールですね。久しぶりにメールさせていただきます。久しぶりなのにごめん。以前の放送で彩香さんが年上に見られがちという話題が出ておりましたが、私からすれば年下のヤングガールなので、彩香さんというより彩香ちゃんという印象です。ピチピチですよ。さて、年齢といえば、私も以前までは年上に見られがちだったのですが、最近では初めて会う人、久しぶりに会う人に6から8歳年下に見られることが増えましたと思っていたら、よく行くお店の人たちからは逆に4から8歳くらい年上かと思ってたと言われ、どっちやんねんとなりました。間を取れば本当の年齢になりますが、年下に見られる方がいいのか、年上に見られる方がいいのか、彩香さんはどっちが好きですか？それでは。そうね、どっちというかあれだよね、年下のヤングガールっていう時点で結構あれ、なんか時代を感じる言い回しよね失礼。いや、でもあれなんですよね、結構 なんか昔から年上に見られる人ってある時からピタッて年が止まるじゃないですか。なんか女優さんとか芸人さんとかいう有名なね、著名な方でもそうですけど、ちょっとこう大人びた感じだなっていう人ってなんかある時ピタッて年止まりません？で、そこからもうずーっと変わんないの。なんかだからオスケさんその現象が起きてるんじゃないかな。知り合いとか久しぶりの人って、え、年上に見られる時は、あ、でもよく行くお店か、謎ですねいや、人の年齢ね、わかんないよね。特にさ、今はコロナでみんなマスクしてるから全然わかんない。だから結構対応に困ったりしますよね。意外とマスクですごい若く見えて、え、年上みたいなだからって態度変えるとかないんですけど、いやー、年は年下問題、若く見られるそうじゃないもんだ、永遠のテーマですね。女性としてはやっぱり若く見られたいって思いますけど、やっぱこう社会人経営者としては上の方がこう安定感があると言いますか、若いと舐められるんですよ本当に。だからそういった意味でまあ年上の方がいいんだけども、まあ女性として声優としては若い方がお仕事取りやすいしね、そう、若い方がね、いろいろとお得なことが多いからね、難しいところですかね。どっちもいいところもあり悪いところもある、難しいよね、悩ましいところですな。あ、でもいつまでも気持ちだけは若くいいよって思ってます。生涯現役かっこ意味深ですからね。では反対の耳いきましょうか。ネーム稲垢の周平さんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、いたらじわいたらじわ。伊賀崎さんのツイッターのキャンペーンでコースターが当たり、ストラップも当たりました。このラジオに出会って4ヶ月ほどしか経ってないのにここまで当たるなんてある意味運命ですね。でも伊賀崎さんに会える機会が今はないのはショックですわ。10月に出る伊賀崎さんのタマトイズの商品を買うしかないでしょうか。過去唐突な宣伝。そうですね、ぜひぜひタマトイズさんのねコラボ商品筒をね買っていただいたりとかして会えない気持ちをちょっとね消化して出してください。でもね、キャンペーンのコースターとかストラップとかね、結構ね数いっぱい出してるから当たりやすいと思うよ。だからみんな参加してよ。ツイッターのね、リツイートでストラップというか、アクキー、あとサイン色紙とかね、いろいろやってるので、あとはあれか、今アヤボイスっていう私の声投稿してるんですけど、それのねリツイートキャンペーンとかやってます。なのでいろいろねキャンペーンやってるので、ぜひぜひ伊賀崎のツイッターを見ていただけると嬉しいなと思います。そしてみんな見たかな、コミケのね99だっけ、情報公開されてましたね。来年の5月、なのでまあ最短イベントはそこかな、あとはもしかしたら M3 かなみたいな感じなんですけど、正直ちょっと希望も大きいし厳しい気がすると私個人では思ってますね。なんて言うんでしょう、いやもう正直かかるのってしょうがないって思うんですけど、でもね職業柄やっぱりその他の人に広めちゃいけないっていうのと、やっぱこう14日間隔離なりなんなりされた時に やっぱその代役がいないっていうのが本当に辛くて、職業からね。なのでちょっとまあ後遺症とかそういうところも肺に残るっていう意味も含めて、私がこうばらまかないっていうことプラス、やっぱりそのスケジュールに穴を開けられないっていう意味で、ちょっとその他のねウイルスと同じ扱いになるまでは結構イベント厳しいのかなっていうところが私の見解なんですけど、でもバーチャルイベントはやろうと思ってて、 YouTube さんで通販で買ってくれた人にサイン会みたいなバーチャルイベントみたいなのやろうと思ってるんですよ。こちらはねまた後日公開させていただきますので、ぜひぜひ情報を集めてください。 Twitter とかの見てればね、ツイートで紹介していきますので、何よりツイッター見ていただくのが一番。最近ね、ゲリラ配信で YouTube 配信とかもしてますからね。ぜひぜひ、ぜひぜひ。ついに彩香ちゃん動いたしね、ぜひ見ていただきたいですね。はい、というわけで、次のお便りいきます。お次のお便りは、ボルムットネーム、カナリアンハトオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、みだらじは、お帰りなさいませ、ご主人様。ということで、あやかさんお帰りなさい。濃厚接触者に該当してしまったとお知らせされたのを目にしたときは、驚いて息を呑んでしまいました。あやかさんご自身はもっともっと驚かれていたことと思います。どうなることかと思いましたが、陰性との結果で、その後の経過も何事もなく健康で良かったです。関係者各所への連絡やスケジュール調整、みだらじの宅録など、めちゃくちゃ大変でしたよね。本当にお疲れ様でした。さて、今回普段から彩香さんが徹底して行っている機材の消毒や換気、電車などの交通機関を使わないなどの日頃からの対策が感染拡大を防止したんだろうなと思います。しかも今回のケースであったこととやったことを含めて他の方に情報共有できるようにまとめていらっしゃるとか、素晴らしい取り組みだと感じました。もしかするとその中にあるのかもですが、彩香さんは今回の結果を踏まえて感染対策でこれは効果があったとか、やっておいてよかったなど体感できることはありましたか？また今度はこういうことが効果あるのかなと検討されていることなどはありますか？数回前に88回か宅録になっちゃったんですよね、濃厚接触者して。いやー、14日間は長かった。出られないと家から出ないっていう、物臭で出ないのとはまたなんかね違いますね。隔離されてしまう、本当に大変だったから、私本当に大変だったからね。いやー、でもね、今回のケースはね、声優は濃厚接触者指定にならないことは無理っていうことは分かりました。今の基準でいくと、どう頑張っても結構いろんな人になっちゃうねって。そもそもね、同じブースでこう収録した後に数時間換気したぐらいで一緒に入って、一緒にっていうか、その人が終わった後にもう一回入って収録したっていう時点でもうアウトですから、結局その残ってるんですって菌が。だからそれを換気したとしても、24時間経ったとしても結局濃厚接触になってしまう。ただ実際私が濃厚接触者に指定されてしまった状況の時は、ブースの中で換気して、その前の方が収録した後1時間換気をして、で、私結構神経質なんで、結構他のスタジオさんでもこっそり消毒したりとかしてるんですけど、そういう消毒をして1時間後に入ったら感染はしなかったという感じです。でも菌自体はやっぱ体の中に入ったでしょうね。 マイクは共用ですしね。でもまあ、できる限り少なくはできたのかなと。まあでもこれは環境にもよると思いますよ。結構スタジオについてる換気ってハイパワーなものが多いので、かなりこう、ブワッと換気ができちゃう状況での1時間の換気は効果があったという、一応データは私で出た。ただね、個人情報の関係で私の後に収録した人とか、その別のね、環境だったりとか、そういうのはちょっと私把握してないのでわからないんですけど、どのぐらい感染が広がったか。そもそもその方がこうクラスター的なばらまくタイプの方じゃなかった？なんか結構人によって違うらしいじゃないですか、感染力。だからそういう風な方だったっていうだけかもしれないし、ただまあ一応私の例としては、基準としては1時間やった上で機材も消毒してっていう風にすれば、まあ一応大丈夫だったということしか言えない。でもやっぱり換気とかいろいろ保健所の方にいろいろ聞いたんですよ。こういう風なの効果的なんですかとか、その感染も一感染した時に書類の郵送とかはどうすればいいですかとか、そういう対策をね、ほら通販とかもやってるから、家でこう手紙書いたりとかしても大丈夫ですかとか、いちいち指示に従って知らなくて後でね、バレたらやだもん。すっごい長いこと電話しました。あの時お付き合いいただいた担当の方、ありがとうございます。こいつうぜえなって絶対思われた。もうしょうがないよね。だって出るなって言われたら仕事全部できないからさ。これは OK ですか、あれは OK ですかってできる範囲でするしかないから、聞かざるを得ないじゃん。保証も何もないんだからいいじゃん、そのぐらい聞いても。にゃにゃにゃ。本当に申し訳ございませんでした。でもね、すごい丁寧だった、皆さん対応が。なんか本当にね、感情的になってこう怒りたくもなる人も多分いると思うんですよ。私はまだリモートでね、できるからいいですけど、それこそ本当に生活かかってたりしたらね、そんな優しい対応なんてできないと思うんですよ。私多分きっと余裕がなくなるし、心に。そういう方とかもね、やっぱ相手にしてる中でのなんだろう、丁寧な対応ってなかなかできることじゃないなって私は思いますね。正直私もね、結構拘束されすぎてというか、細かく細かく指定されたので、ちょっと嫌だなって思うところもなくはないとは言えないんですけど、いやでも、なんかそうやって丁寧に対応していただくと、ああ、なんか申し訳ないなと思って、頑張ろうって思いました。皆さんもね、まあ程度にはよりますけど、濃厚接触者とかになったら保健所の方から連絡がかかってくると思うので、何より指示に従って動いていただくのが一番かなって思います。みんなで頑張りましょう。というわけで、お便りは以上でございます。よいしょ。はい、というわけで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。コースターね、当たりますので、どしどしどしどしお便り送ってください。メールの不具合もないと思いますからね。お便りの締め切りは基本的に配信の1週間前までなんですが、早いとすごい助かるなーって思います。アミン研究部はシナリオ発注の関係で、どうしてもいただいてからの公開が遅くなりますので、ご了承ください。早い時は早いです。遅い時は遅いです。というわけで、皆様、いろんな種類のお便りお待ちしてます。ぜひぜひ送ってね。ではでは、次のコーナーに行きます。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって、音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当は、プロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。 癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじ。
耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
みなさんこんにちは。あやかちゃんが魂を務める VTuber 天音さゆぎです。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品どう、癒しの研究情報、みんなの亀さんがピーンと元気になれる情報をお届けいたします。ではでは、今回の研究結果はまず健全のお知らせですね。毎週金曜日25時から東京 MX にてレールロマネスクが配信じゃない放送中。音声作品も続々と発売されておりますね。動くスイカちゃん感動しちゃいますね。そしてゾナモシ可愛いですね。グッズもね、出ましたよね。あの秋葉原にね、あのポップアップストアが出てて、あやかちゃんも即行ったらしいんですけども、あのほんと可愛いのキャラクターグッズがね。あースタジオにも飾らなきゃ。ちょっとね、今忙しくて持ってこれてないから、忘れないようにして早く持ってこないと。ほんと可愛いの、おすすめ。あのネットでね、受付もしてますから、秋葉原来れないっていう方はね、ネットからの注文お願いいたします。そしてもう一つお知らせ、あやかちゃんがね、ついにそよぎんと同じような VTuber の体を手に入れることができました。 YouTube ニコニコ動画さんにて動くあやかちゃん見ることができますよ。まあ YouTube さんの方のね、配信はね、時間が未定ということで、チャンネル登録しておけばゲリラ配信でも対応できますからね。そよぎんのチャンネルと一緒についでにあの登録してあげてくださいませ。もうね、ゲリラ配信の方が多いんじゃないかっていうくらいお知らせのないチャンネルとなっておりますので、気が向いたらという感じですかね、あやかちゃんのね。なのでチャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ漏れがないかなって。 YouTube さんはね、永久に半永久的に動画が残るから、まあ見逃しても大丈夫ですけど、せっかくならリアルタイムでね、見ていただければなと思います。YouTube さんのね、広告設定とかスーパーチャット、あやかちゃんのチャンネルついてませんので、今後もねつけないそうです、会社が傾かない限り。なので無料版、 YouTube さんに課金してない人でもとっても見やすい配信となってますので、ぜひ一度来てみてくださいませ。そしてさらにさらに、ブラックマの嫁より11月13日に作品が発売されました。焼き餅を焼いた奥さんが積極的になってめちゃくちゃに愛されるお話、あやかちゃんとあやプロのサクチーの共演作となっております。なんとたっぷり4時間。体験版は製品版ページから、こちらもですね、あやかちゃんのツイッターから確認してみてくださいませ。白クマの嫁、ブラックマの嫁もよろしくお願いします。というわけで今回の研究報告は以上となります。気になる研究結果はございましたでしょうか。今回の研究者新聞はここまでです。ではでは、あやかちゃんにバトンタッチをしてお次のコーナーに行きましょう。
リクエスト、
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒されちゃうよ、元気がピーンって出ちゃうよ、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしておりますと。ピュッ。というわけで今回いただきましたリクエストはこちら。 モルモットネームカナリアンアットオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みたらちは。
みたらちは、
いつもお世話になっておりますカナリアンです。ちょっと待って、カナリアンアットオナワリアン省略ダメ。 ASMR のリクエストをさせていただきます。いろいろなカードの音いかがでしょうか。お財布に入っているポイントカードや、たまに火を吹くと言われているクレジットカード、ポストカード、名刺などなど、素材も違うかもなので、いろいろ試してみてくださいませんでしょうか。よろしくお願いします。というわけで、私のお財布カモン、というわけでね、ご紹介していきますよ。よいしょ、お財布、長財布でございます。いっぱい入ってるよ、レシートがね。残念ながら入ってるのはレシートなんです。超いっぱい入ってるよ、めっちゃ入ってるよ。じゃあレシート入りすぎだよ。片付けよう、ちょっとこの機械に片付けよう。ちょっとレシート多すぎる。いや、いつもなんですけど、ちょっとレシート多い。財布汚い。いつもこんななんですけど、大量にパンパンになった。お財布パンパンだった。こんなにいっぱい入らないよね。入ってましたけど、よいしょ。ちょっとね、レシートの整理をして、これはいらない、これはいるかな、これ現金で買ったんだっけ。よいしょ、あ、ちょ落ちてった。いいぞ。まずはプラスチック系カード、これいい音するんじゃない。あ、微妙だ。これはよく火を吹くクレジットカード。ビザと JCB、 法人カードです。法人カード、会社のクレジットカードと、私個人のクレジットカードです。法人のはこれを使うと、ケイリちゃんに直接履歴が飛ぶので楽。たまに降りない、返金してくださいって言われる。個人用のカードは JCB さんを愛用している。もう何年目だろう JCB さん。もうかれこれずっと使ってる。JCB さんおすすめよ、ほんと多様丁寧だから。マーシー本じゃないよ、でも JCB いいよっていう。あ、JCB はあれだ、ネズミの国が好きな人はすごいいいんじゃない。なんかキャンペーンとかやってるよね。あんま興味ないから、あまりその辺の恩恵はないかな。 詰めになるから、ちょっとシンプルめなコーティングと色だけつけたりとかして、あとお茶をするときに爪が先が丸くなってるとお茶器傷つけなくていいので、ほぼとそういうコーティングのあれで絶対ネイルだけは通ってる。大してそういうの通わないくせにね。あとはあ、普通のカードか、ポイントカード、免許証はない、車運転できないからね。迷子が全国単位になるから運転してはいけないという。あとは私が行きつけのあのアイス屋さんのポイントカードここのアイス好きなんですよ。で、ポイントカードあとちょっとで貯まるかな。意外といろんな音がしますね。やっぱりこういうプラスチック系カードが一番いい音がするね。紙も捨てがたいけどね。あ、あとは代わりだね。カードもVIPカードになっちゃったし、やっぱこう子供が買うお店というか学生さんとかが買うお店だから一瞬でVIPカードになってしまう。VIPカードや VIPカード、大して特典はないけどね。かなぁ。やっぱこの中で高級なカードといえば火を吹いているクレジットカードですかね。限度額をめっちゃ引き上げているカード。あのね、あれなんですよ、仕事とかで使うとねすぐ上限いっちゃうから、結構ね引き上げないと。ポンって法人でね、結構買ったりすると、はっ、限度額がなることはある。だから落としてはいけないカード。よし。あ、ちょっと待って。お札噛んじゃったかな。よし。という感じでした。私のお財布の音はいかがだったでしょうか。今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもね、みだらじが続く限りリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれませんよ。ではでは、みんな眠くなってきたと思うので仮眠室へ移動したいと思います。 このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。お父さんの再婚相手の子はサキュバス。主人公のお父さんが急に再婚しました。相手はとっても美人な女性で、連れ子も可愛い年下の女の子です。最初の1ヶ月は普通に義理の妹として生活して何もなかったのですが、ある夜彼女は呼ばいに来ました。なんと、実は彼女と彼女のお母さんはサキュバスということを告白します。彼女はまだまだ低級のサキュバスで、夢の中でないと人の勢力を奪うことはできません。今夜は主人公を練習台として人間の男性を眠らせる練習をします。主人公の耳をマッサージしたり、魔力を主人公の耳にふーっと吹き込んで流してみたり、主人公を寝かしつけましたというシチュエーションです。今回もド M のカンヌさんにお願いしました。ではでは、始まり始まり。お兄ちゃん、お兄ちゃん、寝てる？お兄ちゃん、お兄ちゃん、ねえ、お布団入ってもいい？ありがとう。寝てなかったんだね。もう遅いから寝ちゃってるかと思ってた。ああ、違う違う、そんなんじゃないよ。私子供じゃないもん、一人でも眠れるもん。それにもし怖くて眠れなかったなら、お母さんのとこ行くし。別に眠れないからお兄ちゃんのところに来たわけじゃないんだよ。むしろその逆。お兄ちゃんと一緒に眠りに。ううん、お兄ちゃんを眠らせに来たの。どういうことかわかんない？あれ、そう？お兄ちゃん、お父さんから聞いてないの？私たちのこと。はあ、そっか。お兄ちゃんにはまだ早いって思ったのかな。でも、そんなことないよね。お兄ちゃん、立派な男の子だもん。私の両手と尻尾が這い回ってる。違うよ、手じゃないよ。ほら、普通の人は三本も手はないでしょ。今、お兄ちゃんお腹をカシャカシャってしてるのは私の尻尾。サキュバスの尻尾。びっくりした？でもサキュバスのことは知ってるでしょ？学校で習ったよね、私たちのこと。ほら、背中触ってみて。羽があるでしょ？まだちっちゃいけど。 この羽も尻尾も普段は隠してるの。この姿はね、無意識に男の人を誘惑しちゃうから。だから、この格好のまま街の中を歩いたりすると、私たちに向かってやらしいこと思わずしちゃう人とか増えるんだって。だから、普段は尻尾と羽を隠してるの。そうすれば、普通の人間と同じだから。でも兄ちゃん知らなかったんだ。私てっきり知ってるけど、知らないふりをしてくれてるんだって思ってたけど。え？違うよ、お兄ちゃん。そんないきなりエッチなことなんてしないよ。まあ、お兄ちゃんがどうしてもって言うなら。え？ダメ？ちょっとだけでも？ダメ？まあ、そう？お兄ちゃんは真面目だな。まあ、そういうところ、好きだよ。それでね、さっきお兄ちゃんのことを眠らせに来たって言ったでしょ？実は私、まだサキュバスとして成長しきってないから、仮にお兄ちゃんとそういうことしたとしても、勢力っていうのかな。お兄ちゃんから元気を分けてもらうこともできないの。それができるのは、夢の中だけ。サキュバスは、インマって呼ばれてるけど、本来はムマっていう方が正しい呼び方なんだよね。人の夢の中に現れて、その人が望むことを全部してあげる。そしてその礼に元気を分けてもらうの。夢の中でなら何だってできるから。で、お兄ちゃん？お兄ちゃんの夢、食べさせてくれないかな？ねえ、いいでしょ？これも一人前のお母さんみたいなサキュバスになるために必要なことなの。さすがにお父さんにそういうことするのは気が引けるし、お母さんもお兄ちゃんにしてもらいなさいって言ってたし。ね？ね？いいでしょ？お兄ちゃん。絶対気持ちよくするから。夢の中でも。お布団の中でも。気持ちよーく寝かしつけてあげて、気持ちよーく眠らせてあげる。ね？いいでしょ？
お兄ちゃん、お兄ちゃん。 事情は分かってるけど、でもそれでもお兄ちゃんができたのが、お兄ちゃんって呼べる人がいるのが嬉しいな。だから頑張っていっぱい気持ちよくしてあげるからね。人間同士ならそういうのおかしいかもしれないけど、でもサンキュバスに私にできるのは私がお兄ちゃんにしてあげられるのはこういうことだから。もう眠い？眠い眠いになっちゃった？いいよ、お兄ちゃん、このまま寝ちゃおう。私がそばにいるから。今も隣にいるよ。夢の中でも一緒にいるよ。だから見ずに見ずにならんお兄ちゃん、私と一緒に夢の中行こう。お兄ちゃんの替えのパンツ用意しておくないかね。
というわけで、今回の話はいかがだったでしょうか。安眠研究部もですね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。基本お便りの受付は配信の1週間前までですが、早めに送ってくださいませ。皆さんの研究者ライフを充実させるためにも、ぜひぜひご協力くださいね。ではでは、第90回目のみだらじはここで終了でございます。次回の配信は12月2日です。忘れないで聞いてくださいね。ではでは、ではでは、おやすみなさーい。YouTube と